はい、こんにちは。バイナリーオプションジャパンの佐々木です。今日はですね、FX で2億円を稼いだ方法、スキャルピングを極めるということでお話をしていきたいと思います。で、まずですね、FX、まあ、いつもね、僕らバイナリーオプションジャパンといって、そのバイナリーオプションのことについてお話をしているんですが、まあ、バイナリーオプションではなく、今日は FX について少しお話をしようかなと思ってます。まあ、結構よくある質問で、その、佐々木さんは FX もやってるんですかとか、FX をどれぐらいやられてるんですかとか、バイナリーと FX どちらの方が稼ぎが大きいんですかみたいなことを聞かれるんですが、はい、初めに言うと圧倒的に FX です。バイナリーオプションはどちらかというと初心者の方がしっかりとやると、簡単にすぐにでもお金を稼げたので、普段はバイナリーオプションを教えていますが、まあ、基本僕の場合は、FX をメインでやってます。それについて今日はね、お話をしていきたいと思います。で、まずなんですが、FX とバイナリーの違い、これをね、結構分かってなくて、このバイナリーオプションジャパンのそのサムライシステムが FX でも使えるんですかっていう方いるんですが、ちょっとね、ここの違いについてまずは理解してほしいとともに、 FX とバイナリーは全くの違うものだよっていうのを理解してほしかったので、これをまず初めにお話します。で、まず FX というのは基本手数料で取ってます。で、どういうような手数料なのかというと、バイナリーから説明した方がいいですかね。バイナリーの場合、その手数料といいますか、ペイアウト率っていうので結構、その返ってくるお金が決まっていて、例えば1万円をかけたら、ハイローの場合、1.88 倍、約 1.9 倍と考えて、1万円かけたら、1万8000円から9000円ぐらいが返金されますよと。その代わり、負けると一気にゼロになってしまいますよ、っていうような形。これがバイナリーだと思います。でも FX は違って、数分後にどちらかに動いていたとしても、そこで一気に資金がゼロになるっていうことはなく、自分の好きなところで決済ができます。ですので、5分後、10分後に自分の思った方向に行ってくれていて、その、伸びた分だけ、その価格差の分だけ、お金がもらえるって感じですね。はい。これをピプスというもので表していて、これで金額が変わってくる感じです。で、一応この手数料っていうのは、その、FX の場合、例えばなんですが、ちょっとすいません。これちょっと先にこっち側見せちゃいますが、例えば、アップして、ここで上にかけますって言った場合、上にかけました。そうすると、これ一回上がって下がって上に行ってっていう風にして、ここで、じゃあ、そろそろ決済しようって言って決済した場合、ここからここの差額分、これぐらいですね。これぐらいの差が自分の、金額になって返ってくる。で、この差というのはピプスで表され、で、実際にかけてる金額、10万円かけていたら、25倍とかでかけてた場合、100円とか、1000円、2000円とかが入ってきますよっていうようなものです。その代わりにマイナスになる場合っていうのが、その、逆に来ない限りはマイナスにならず、上にずっと行き続けていればどんどんどんどんプラスは増していく。逆に下に来れば来るほど、マイナスは大きくなっていくんですが、このマイナスが早い段階で切っちゃって、上に上がってきた時は上にどんどん伸ばすっていう風にしていくと、その、本当にタイミングいいところで、もしくはタイミング悪かったとしてもしっかり勝率っていうものを、バイナリーよりも多く、バイナリーよりは多くというとなんか疲弊があるのであれですけど、まあ、しっかりとその利確損切りっていうものを入れられるので、確実な勝ちっていうものをコツコツ積み重ねられやすいのが僕は FX だと思います。はい。結構負けない、本当に負けないですね、FX は。非単位、週単位で見た場合。まあ、一回一回で見た場合たまに負けますけど、たかが知れてます。例えば、100円負けて1000円勝って。この資金管理方法でやってったら、多分勝率 20% だったとしても確実に利益って出るんですよ。なので、そういう資金管理方法だけである程度は FX の場合勝てるかなっていうところです。まあ、その代わりバイナリーとは違うのは、その1万円かけて1万8000円返ってきてとか、一気に大きい額を稼げるわけではないので、本当にコツコツ、小さく積み重ねるっていうイメージです。まあ、特にね、資金が逆に大きくなってくれば全然いいんですけど、資金が小さい場合、結構100円、200円、300円、400円とか、1000円、2000円とか、そのちっちゃい稼 価値を積み重ねないといけないので、結構ね、人間心理的にそれだと辛いってなってやめちゃう人が多いのかなって僕は思います。で、少しちょっと戻りますね。はい。FX の場合は、そういった、すいません、手数料の話をしてたのか。手数料は、すいません、もう一回戻りますね。手数料っていうのは、例えばここでエントリーした場合、少しだけ不利な位置でエントリーされるって感じです。FX の場合。で、証券会社は、ここで不利な位置に入れてる分、そこのエントリーした部分から不利になった1ピプスとか、0.5 ピプスっていうものを手数料で持ってくって感じですね。はい。これ分からない方いたら調べてみてください。結構この違いをね、知ってるのか知らないのかで、今後の稼ぎ方変わってくるはずだと思うので、はい。ぜひ調べるようにしてください。で、あとは手数料とかはですね、月曜日の窓埋めの時とかは、すごい、手数料変動したりします。こちらも調べていただければわかるかと思うんですが、はい、月曜日はね、朝7時、めちゃくちゃチャンスゾーンが FX にはやってきて、確実って言ってもいいぐらい勝てる日があります。結構ね、窓埋めは僕毎週やってますけど、はい、早起きできた日は。はい、これは本当に勝てるのでやるべきですが、まあ、ドル円ぐらいしか、ドル円、ユーロ円、ユーロドル、とかぐらいしかその手数料がね低くないんで、他の通貨はやらないことをお勧めしますというところですね。まずここの、手数料というところの違いです。これがで、次にピップスの変動で変わる、まあ今お話したところです。まあバイナリーの場合は上に行くのか下に行くのか、それを5分後に当てるだけなんで、ある程度皆さんねもう想像はついているかと思うので、こちらは大丈夫かと。で、あと FX の場合はレバレッジというものがあります。これは実際何なのかというと、レバレッジっていうとテコの原理って意味なんですが、例えば今自分が10万円しか手元にないけど、この10万円だけ運用したとしても全然数字が動かないから、その利益が出ないから、じゃあこれを信用取引って言って、10倍、20倍、いや100倍、200倍、300倍、400倍っていう風に手元の資金をさらに大きくしてもらえることです。その分利益が生まれるのも早いですし、負ける金額っていうものもその分大きくなるので、このあたりは気をつけなければならないところです。その代わり10万円持っていてレバレッジ500倍とかでやった場合、 10×500 なんで、5000万円を運用しているよっていう状態から始められたりするので、めちゃくちゃね、その小さな資金だったとしても大きな資金を動かせるっていうメリットはありますその代わりしっかり勝ってるところで入らないと、やっぱり、負け越してしまうっていうところだったり、あとはピプスで手数料スプレッド抜かれるので、そのあたりで最初にエントリーした時点でマイナス1万円からスタートとか5000円からスタートみたいなことが多々あるので、そうなってくるとね結構ビビってしまう。まあ僕も昔これにビビってやられたことありますけど、はい、そういうこともあったりするので、ちょっとね気をつけなければならないところ。まあできてもレバレッジは100倍から200倍までにした方がいいと思います。500とか800とかまで使えるところありますけど、あれ現実的にちょっと辛いのでやめた方がいいと思います。で、あとは FX とバイナリの違いで言うと、まあバイナリオプションはハイローオーストラリアだったりのその海外口座がメインですよと。で、日本の場合は国内口座も全然使えます。凍結とか僕はあんまりやられたことがほぼないので、 FX の方がバイナリーオプションよりも安定するかなというところです。で、国内口座の方がスプレッドがすごい少ないので、僕は25倍で常にやってます。はい、 YJFX というところを使わせてもらってやってたり、あとは XM だったりアキシオリーとかも使ってますが、まあ正直スプレッド少ないところを選んだ方がいいと僕は感じています。で、あと他にもMT4 というシステムを使って運営するんですが、まあよく皆さんも見てると思うんですけど、こういうチャートを表示してるやつですね。これを MT4 というので覚えておいてください。まあパソコンで MT4、こっちか、こっちの画面の方が正しいですね。はい、こういうのを MT4 って言います。これを表示させて、なおかつなんかインジゲーターって言って、ここに、なんていうんですかね、移動返金線を入れたりとか、こういうラインを引いたり、チェックを入れたりっていうのが簡単にできるものなので、MT4 わからないよっていう方は調べて絶対導入しといた方がいいと思います。で、今の世の中ね、ネットすごい発達してるんで、調べれば何でも MT4 の知識とか、 MT4 ってどういうものなのかっていうものの動画出ているはずですので、ぜひそちらもね、見ていただければと思います。まあ、また別に僕の方でもガンガンそういう動画も撮っていきたいと思っているので、また見ていただければ幸いです。はい。一応これが FX とバイナリーオプションの違いです。で、次にですね、FX の歴史っていうところで、少しね、皆さんに FX ってどんなものなのか、どういう歴史を持って行われてきたのかっていうのを少し学んでおいてほしかったので、これを話します。で、結構ね、この歴史を見ると、あ、そうだったんだって思うことがたくさんあるとともに、じゃあ今後の未来どうなっていくのかっていう予想もね、してもらいながら見てほうがいいと思います。で、まず、僕びっくりしたのが、その戦後すぐっていうのは、日本とアメリカのドルの交換レートがまさかの1ドル360円で、常に一定だったっていうことがあったらしいんですよ。はい。これすごい面白いですよね。1ドルしかも130円ですよ。今だって100円ちょっとなのに、その時代って1ドル300円もしたっていう、めちゃくちゃドル高、超ドル高の時代ですね。はい。で、それから1973年に変動制相場、変動相場制に移行しました。ここから為替で儲けるということが可能になったと。でもこれ正直なことを言うと、これ銀行ぐらいしかできなかったらしいです、この時代は。で、それから徐々にアメリカで、この1990年に、90年代中盤にはアメリカで世界初となる FX 取引業者が、取引開始というような形になり、それ以降、個人の方がしっかりと為替で稼ぐっていうことが可能になったらしいです。僕はね、この時代まだ生まれてすぐなんで、全然この時代にやってたかって言われると全然やってないんでわからないんですけど、そういうような順を追って歴史があります。で、実際にじゃあ日本で行われたのは1998年、はい、に行われたと。で、次に、2000年頃から次第に一般の人がインターネットが普及したことによって、皆さん、そのパソコンでやったり、スマホでやったりって、スマホはないか、この時代。はい、パソコンでの取引っていうものが可能になったということらしい。でもね、実際にはそのあたりから、そのコインのスプリッページや、高スプレッドの業者によって、だいぶ一般人がやられたっていうことを聞いています。で、これはね、本当にあったらしいです。僕のずっと昔からやってる先輩たちもみんなこれは言っているので、今はすごい本当に安定した時代になったって言ってます。これどういうことかっていうと、その滑らされるんですよね。例えば、バイナリーオプションでもあると思うんですけど、ここで、ちょっと待ってね、ここで上にエントリーしたっていうのに、まさかのこの辺から入ってるとかっていうこと、たまにないですか？ちょっと不利なところから入ってしまっているみたいな時。上にかけてここから入ったのに、まさかのここから入ってしまって、5分後、本当だったら勝ってたけど、実は負けたみたいな。はい。これも僕ね、何回もあるんですごい、イライラしてたことがありますが、本当にね、こういう滑り、その不利なところから入れられるっていうのが本当に昔はたくさんあったらしいです。で、あとは高スプレッド。さっき言った手数料がめちゃくちゃ高い。エントリーしたのに、もう一気に5ピップとかのピップ、ピップ、10ピップ取られるのが当たり前、みたいな。ともあったらしいので、そういった業者さんは今はいませんが、昔はあったよっていうところです。で、実際に今このね、スマートフォンが普及して FX で稼ぐっていうことがメジャーになってきて、様々なテレビ番組で紹介されてたり、いろんな本が出てたり、もうネット上探せば FX で稼ぐとか、 FX で安定的にとか、たくさんなんか広告出てますよね。で、それって本当に今の時代だから稼げる稼ぎ方だと思うのとともに、やっぱりね、為替の動きっていうものは、昔からこの1ドル、360円って固定されていた時代もありますけど、それ以降の相場っていうものは、ほとんどその、なんて言うんですか、一定の動きを共に、一定の動きをするって言われてます。これテクニカルって呼ばれる部分なんですが、テクニカル分析をすると、大体、この FX のトレードの波は、だいたい同じ動きをすると呼ばれているので、その動きに沿った稼ぎ方っていうものをしっかりと学んで、今後10年後、20年後も活かせていけるっていうようになっていくのは確かだと思います。でですね、僕が実際にどういう風にして稼いできたのかっていうところを細かくお話ししたいんですが、 まあこれね、あんまり興味がないよっていう方も多いと思うので、簡単にだけ説明します。で、僕の場合は、8年、9年ぐらい前、これ2008年か9年ぐらいだと思うんですけど、それぐらいからじわじわ FX と株始めて、だいぶマイナスの借金ができました。で、バイナリーオプションをがっつりやってるんですかって聞かれるんですが、決してそうではないです。ここ3年ぐらいでバイナリーオプションはやり始めて、そこそこいい形にはなってるかなというところ。で、あと他に投資でいくと、仮想通貨、ビットコイン、イーサリアム、リップル。このあたりはだいぶ良かったですね。僕の中で。あと他にもいくつか、所有しているものありますけど、実際にはこのあたりめちゃくちゃ稼ぎました。で、2017年。今現在は、だいたいこれぐらいですよっていうところですかね。はい。こんな感じっすね。僕の実績としては。なんで、そこまで、なんかがっつりやってるのかって言われると、結構、僕の場合は自由な時間を過ごしたりしているので、そんな1日にね、その10時間もパソコンに張り付いてとかっていうことは全然一切してないんですが、だいたい1日にやったとしても、3時間から5時間ぐらいです。で、それ以上長くやってしまうと、僕自身、はい、目が痛くなるので、そこまで最近はがっつりやってないですね。昔はこのバイナリーオプション始まって2015年ぐらいまではすっごい本当に1日10時間とか見てる時もありましたが、最近では結構ゆっくりとやらせてもらってる感じです。まあ何よりもね、僕の中で思っているのは、お金とかも重要ですけど、何よりも時間とかの方が重要だと思っているので、その時間っていうものを有効活用していきたいなっていうところですね、最近は。まあ、誰と過ごすのか、どこへ行くのか、どういう遊びするのか。まあ、様々そのね、時間があってお金があれば、やりたいことって結構できるはずだと思うので、それを僕は今実行している感じです。で、次。じゃあ FX でどうやって買ってきたのか。というところ、まあ、具体的なね、この部分についてお話をしていきたいんですが、僕が FX で買ったの全部スキャルピングです。基本的には1分から10分、これぐらいの短期トレードをして、なるべく長期的なトレードはしないです。本当に短期短期短期でコツコツコツコツ勝ちを積み重ねて勝ってきた感じですね。まあ、たまに長い時は1時間2時間って持つ場合もありますけど、基本、しっかりと張り付きっていうわけでもないですけど、いいトレンドできてるときはずっと持ってたりしますっていう感じです。あとは、短期で持ってるって思ってください。で、やり方としては、まあ、主なやり方が順張り、役張り、あとが、ブレイクとライントレードっていうところですね。ちょっと一つ一つ簡単に説明していきます。で、今後ね、このあたり詳しく、さらに超詳しくちょっと説明した動画とかも作りたいなと思っているので、またそちらも見てください。で、基本的に順張りでのトレード方法というのはどういうものかというと、まあ、ここに書いてありますね。合わせレートがこういう波を打っていく場合、この波に合わせて買っていく感じです。まあ、この場合、ロングで上に買っていくんですが、流れに逆わらずに、普通に上に流れてたら上に買っていくっていう意味です。はい。で、基本的に5321の、まあ、よくあるグランビルのパーフェクトオーダーとかも使えますし、あと他にも MACD とか、あとオシレーター系も見ながら買ってきます。基本的にこういう、まあ、5321の順張りが一番わかりやすいと思うんで、ちょっと載せたんですが、ちょっとこれだと変えるポイントが微妙ですけど、まあこういう流れがあったら流れに沿って買っていくって感じですね。この辺とかで入りたいですね、僕は。もうちょっとあれしてもいいですけど、あとこの辺も入りたいですね。あとは MACD の向きだったり、オシレーター系の、まあ、インジが結構いい感じに向いていれば入りたいです。まあこれが順張りっていうので、まあ基本的に僕ここから入ったらもうこの辺で決済する場合もありますし、もうちょい下にいい形があった場合、そこそこいいところで、MACD の反転で僕は決済します。で、次に、逆張り。逆張りとは何か。これは、基本的に、こう、波があった場合、頂点に来たなっていうところで逆張りするって感じです。けど、僕の場合はね、レンジ中の逆張りを結構してたんで、午前中、から夕方ぐらい、まあ、3時ぐらいまでにかけて、相場っていうものは、その、レンジという、なんていうんですかね。なんか、 なんか横ばいになる、こう横ばいになる動きをするので、そういった時に、こういうトレードラインを引いて、こういったところで下にかけるっていうやり方です。わかりますか？このラインっていうのが何なのか、ちょっと、ここら辺ね、詳しく説明しないと、おそらくわからないと思うんですが、まあこういった頂点に合わせて線を引き、で、そこの跳ね返りそうなところで、下にエントリー。で、ここもおそらくここで弾いてるはずなんで、ここにもラインがあって弾いてるはずなんで、ここも上にエントリーって感じですね。こういう逆張りを僕は使ってました。で、逆張りの場合は、ここからこう来て、で、ここで跳ね返るって思ったら上にエントリーして、で、大体ここの頂点に行って跳ね返って帰ってくるときに決済みたいなイメージですね。それをよくやってましたね。はい、そんな感じです。で、次にブレイク。はい。これもね、さっきのここもほぼブレイク状態なんですけど、まあ、ラインを引いて、ここで何回も弾かれているっていうところがあったとしたら、ここを抜けたとき、どちらかに抜けたときっていうのは、一気に伸びるっていう傾向があります。なので、ここでエントリーして、で、トレンドラインここに引いておいて、このあたりで決済。もしくは、まあそうですね。僕の場合、ここで決済ですね。大体。弾かなかったら決済っていう形で、ここで決済します。はい。なんで、ここも一緒ですね。こう来て、ここで弾いてますよね。何回も。こう、弾いて、ブレイク。で、抜ける。はい。この抜けた時にエントリーです。っていう感じです。やり方としては。これめちゃくちゃ、僕ね、ブレイクが大半でしたね。勝ってる要素として。本当にね、ブレイクが一番わかりやすいです。他の順張りとか、逆張りか。逆張りは、たまに負けると、とんでもない方向行ったりするんで、それよりもブレイクが僕は一番得意だったかなっていうところですね。はい。で、次です。で、次は、まあ、これも順張りの一つなんですけど、ライントレードって言って、ラインを引きます、基本的にこう。で、ある程度ここら辺までも形成されていた場合、もしくはここまであってもいいかな。大きな波がこうできてきて、下降トレンドができ、で、ここで1回目弾きますよってなった時に、ここでもまた弾かれやすい。で、この1個目、2個目は弾かれやすいっていう傾向があるので、あ、1個目、ごめんなさい。1回目弾いて、その後の2回目、3回目弾きやすいっていう傾向があるんで、僕、ここは鉄板だと思います。こことここは。なので、ここに。で、ショートにエントリー。ショートでエントリー。ショートっていうのは下です。下にエントリーしていくっていうイメージです。はい。こういう感じで結構ラインを引きながら、ライントレードっていうものはバンバン効くので、そういったものも使ってましたね。あと、ローリバって言って、ここから、こういう風に、ラインが引けたりするので、こういったところにもライン引いてみて、どっちに来るのか。で、ここだったら若干三角レンジっぽくもなっているので、ここ抜けたらここでショートでエントリーとかっていうのもたまーにしてましたね。たまにじゃないですね。結構もうチャンスあればバンバンしてましたね。僕の場合。はい。あと、こういう風にもライン引けますもんね。こういう風にも。そうすると、ここで弾いたところで一気に下に抜けるとか。で、下降トレンド中なんで、ここの場合はこうライン引いていて、ここだったらショートで入ってガッツリ抜けるっていう予測が立つので、そういったことをバンバンやってましたね。そんな感じです。あとはその今言ったローリバっていうのをこう引いてきて一回上がってきて、ここでのエントリーみたいな感じです。はい。ここもね、また詳しく動画撮っていきたいと思うので、今日はちょっと簡単にだけ説明しておきます。で、あとは最後になりますが、僕の場合こういった今言った話してきた、こういったところでの勝率っていうものをほぼほぼ全部、昔すぎるとあんまり取ってないんですけど、だいたいデータに起こしてます。ここ最近のものは全て、いつ何時何分、何月何日何時何分、今どういう状況で今、どういうその手法でエントリーして何ピプス取れてるのかとか、バイナリーオプションだったら何時何分にここに入って、どれだけ勝ってるのか、そういうのを写メに全部残して撮っておいて、まあ写メというかスクリーンショットですかね。こういう画面はパソコンでも簡単に写真として撮れるので、そういったものを全部一つ一つ撮っておいて、エバーノートとかにまとめておいたり、Excel のデータとして その数字を全て取っておいて、データ管理をしたりっていうことをしています。結構ね、いろんな人のその意見とかを聞くと、今までいくら負けたのか分かりませんとか、今までいくらぐらい使ってきているのかも分かりませんみたいな、その自分が実際に資産をどれだけ減らしてどれだけ増やしているのかっていうものを自分の中で分かっていない人が多すぎたので、ちょっとねそのあたりをしっかりと、つけておいた方がいいと思います。これはね、実際自分の中でそのどれぐらい負けているのかっていうのを分かっていない状態でやり続けたら、多分さらに負けると思うんですよ。しっかりと今これぐらい負けてる、じゃあそれをどうやって取り返していこうか、じゃあ100万円負けてるんだったら100万円を取り返すための計画は、じゃあ1日に何回エントリーして期待値がこれだけ取れるから、これだけの回数をこなせば今日は、今月中に100万円取り返せるっていう計画が立つみたいな、そういう計画を立てるだったり、目標をしっかりと立てて、その目標を達成するための細かい計算っていうものをしっかりとするようにしてください。まあ、以前ね、僕お伝えさせてもらったと思うんですけど、1回の期待値いくらですかっていうところで、例えば1000円3000円でやって場合、1回のその期待値っていうものはバイナリー、サムライシステムを使った場合、700円ぐらい1回のエントリーで期待値がありますよっていうお話をさせてもらったと思います。じゃあそれだったら1日に何回チャンスが来て、じゃあ何回エントリーすればその期待値通りしっかりと、お金を回収できてその目標にたどり着くのかっていうところを踏まえ、全部ねちょっとデータとして出していただきたいなって思います。なのでね、ちょっとこのデータの取り方っていうのもやっぱりそのなんだ、ノートに書いていったのではその手計算になっちゃうんでめんどくさいので、なるべく Excel のデータだったり、今 Excel もその無料で使える Google ドライブを使えば簡単に無料で作れたりもするので、そういったものをねちょっと明日明後日、今週中の動画でまた撮っていきたいと思うので、そちらもご覧いただければと思います。はい、それではですね、以上で動画を終了したいと思います。ありがとうございました。